お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから歴代史の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一歴代史18章1節から19章19節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一歴代史18章の学びに入りますが、以前に歴代史が神様の視点から書かれていると強調しましたが、もしかしたら戦争がどうやってその解釈に当てはまるのですかと質問される方もいるかもしれません。ですからあらかじめそのことを考えたいと思います。新約聖書のヤコブの手紙の中にも同じような質問が出され、その答えも書かれています。ヤコブの手紙4章の1節から2節。何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。言い換えれば、戦争の背景にあるのは人間の罪深い心なのです。戦争に反対するのはとてもたやすいことですが、反対することで戦争がなくなることはありません。反対することによって一つの戦いを終わりにすることはできるかもしれませんが、そうすればまた別の戦いが始まるのは確かです。なぜなら根本的な問題は人間の罪深い心の中にあるからです。主イエスはこの世に来られて次のように言われました。ルカ11章の21節から22節。強い人が十分に武装して自分の家を守っているときにはその持ち物は安全です。しかしもっと強い者が襲ってきて彼に打ち勝つと、彼の頼みにしていた武具を奪い分取り品を分けます。主イエスは何でこのようなことを言われたのでしょうか。それは私たちの周りにはあまねく敵がいるからです。私たちは決して理想的な状況の中に生きているのではありません。主イエスのご支配なさる千年王国はまだ来ていません。それに人間には千年王国を作り出すこともできません。平和の君である主イエスだけがこの地上に平和をもたらすことができるのです。エデンの園で人間が罪を犯した直後に神様はサタンにこう言われました。創世記3章の15節。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。私たちには人間と悪魔との間にある敵意を取り除くことはできないのです。この地上からすべての罪が取り除かれるまで戦いはなくなりません。戦いは表に出てくる一つの症状であって、病気の本質は その人の心の中に住む罪が原因なのです。ダビデは神様に祝福された人になってゆき、その結果として彼の周りには敵が増えます。イスラエルが小さな国である限り、彼らはダビデにはほとんど何の関心も払いませんでしたが、イスラエルの国が強大になるにつれて敵が増えていきます。現代私たちはあらゆる犯罪のある社会に住んでいます。そしてこの世界にあるあらゆる犯罪は人間の心にある罪の結果なのです。さて、ダビデの戦いを見ていきたいと思いますが、ここに記されている国々はイスラエルの永遠の敵であり、イスラエルが弱っている時にはいつでもそこに攻めてきました。第一歴代史18章の本文に入りますが、1節から4節。その後ダビデはペリシテ人を撃って、これを屈服させ、ガテとそれに属する村落をペリシテ人の手から奪った。彼がモアブを撃った時、モアブはダビデのしもべとなり、貢ぎ物を納めるものとなった。ダビデはツォバの王ハダデーゼルがユーフラテス川流域にその勢力を確保しようと出てきた時、ハマテに出て彼を撃った。ダビデは彼から戦車1000、騎兵7000、歩兵2万を取った。ダビデはその戦車全部の馬の足の筋を切った。ただし戦車の馬100頭を残した。なぜダビデは馬を片付けてしまったのでしょうか。なぜなら神様はご自分の民に、王は馬や奥さんを増やしてはならないと命じられたからです。この後彼の息子のソロモンは馬のことに非常に熱心になりましたが、ダビデはそのようにはなりませんでした。これらは戦いの戦利品であり、ダビデが死ぬ頃にはイスラエルは金の市場を買い占めていたのではないかと思います。7節から8節。ダビデはハダデーゼルの家来たちの持っていた金の丸い戸建てを奪い取り、エルサレムに持ち帰った。ダビデはハダデーゼルの町ティブハテとクンから非常に多くの聖堂を奪い取った。これを用いてソロモンは聖堂の海や柱および聖堂の器を作った。ご覧のようにソロモンが宮を建設した材料はダビデが集めたものでした。そしてハマテの王がダビデに、共通の敵にダビデが勝利したことを感謝して贈り物を送ったことも見られます。11節。ダビデ王はそれをもまた彼がすべての異邦の民、すなわちエドム、モアブ、アモン人、ペリシテ人、アマレクのところから運んできた銀や金とともに主に聖別して捧げた。ダビデはこれらの敵たちすべてに対して勝利を与えられます。お分かりのように、あの土地の王となるためには追い出さなければならない敵がいたのです。それと同じように、私たちの時代の神様の子供たちにも敵がいます。エペソ人への手紙6章11節には、霊的な敵について次のように書かれています。エペソ6章の11節。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの敵は血肉のある敵ではありません。私たちの敵は霊的な敵です。パウロがエペソ人への手紙6章12節で主張しているのはそういうことです。エペソ人への手紙6章の12節。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、 また天にいる諸々の悪霊に対するものです。私たちもそのような状況の中にいることに気づきます。ですからクリスチャンとして私たちは正しいことのために立ち上がる必要があります。ある牧師がかつてこのような霊的な戦いについて次のように言ったことがあります。多くの人たちは神様の約束に立つ代わりにただ屋敷に座っている。残念ながらそれは本当のことです。しかし私たちには勝利しなければならない霊的な敵がいるのです。さて、第一歴代史19章の学びに入りますが、19章には神様がユーモアのあるお方であることがわかる記事が記録されています。この記録によってダビデが短気な男であったことがわかります。第一歴代史19章の一節。この後、アモン人の王、ナハシュが死に、その子が代わって王となった。アモン人はイスラエルの敵でしたが、この時ダビデは戦いをしたくはなく、むしろ守りに回っています。しかしこの前の章で触れたように、霊的な戦いに備えて、私たちは神様のすべての武具を身につけるように命じられています。それは何のためでしょうか？それは私たちがどこかに向かって行進するためではありません。私たちは戦いのために立ち上がるために武具を身につけなければならないのです。それが大切なことです。現代の悲劇は神様の民のうちに立ち上がる者たちがほとんどいないことです。以前に受けた親切に報いたくて、ダビデはハナヌンの父の死に際して慰めのメッセージを送りました。2節から3節。ダビデは、ナハシュの子、ハヌンに真実を尽くそう。彼の父が私に真実を尽くしてくれたのだから、と考えた。そこでダビデは使者を送って彼の父の悔やみを言わせた。ダビデの家来たちがハナヌンに悔やみを言うため、彼のもとアモン人の地に来たとき、アモン人の司たちはハヌンに言った。ダビデがあなたのもとに悔やみの使者をよこしたからといって、彼が父君を敬っているとでもお考えですか。この地を調べ、覆し、探るために彼の家来たちがあなたのところに来たのではありませんか。この時王の周りにいた人たちは見たところ若い人々だったようです。そのためダビデの真意を汲み取ることができず、ただ猜疑心を持ってダビデを非難しています。そして彼らは言います。ダビデは私たちの友ではありません。また彼はお父上の友人ではありませんでした。ダビデが送ってよこしたこの男たちはスパイです。そこで彼らは愚かにもダビデの送った使者たちに次のようなことをしてしまいます。4節。そこでハヌンはダビデの家来たちを捕らえ、彼らの髭を剃り落とし、その衣を半分に切って腰のあたりまでにし彼らを送り返した。彼らは使者たちのひげを剃り落としました。これはユダヤ人にとってこれ以上ないほどの侮辱であり、また大変な恥辱でした。彼らは顎ひげを切り揃えることもするなと教えられていたのです。その後、完璧な屈辱として彼らは使者たちのユニフォームを切りました。その時彼らはどのような惨めな思いをしたのでしょうか。 その当時は今の時代のように体を露出することはタブーである時代でした。ですから彼らの恥辱は想像を絶するものだったと思います。このような仕打ちに対してダビデは短気な決定を下します。五節。人々が来てダビデにこの人たちのことを告げたので、彼は彼らを迎えに人をやった。この人たちが非常に恥じていたからである。王は言った。あなた方のひげが伸びるまでエリコにとどまり、それから帰りなさい。この人たちはあまりにも恥ずかしい思いをしたので、エルサレムに帰ることができず、帰ってダビデがエリコに使者を送りました。そしてダビデは彼らの顎ひげがもう一度伸びるまで、そこにとどまるように命じました。自分の使者たちがどのように取り扱われたかを聞いたとき、ダビデは激怒しました。6節。アモン人は自分たちがダビデの憎しみを買ったのを見て取った。そこでハヌンおよびアモン人は銀1000タラントを送って、アラムナハライムとアラムマーカとツォバトから戦車と騎兵を雇った。この戦いを起こそうと願ったのはダビデではなく、アモン人の新しい王でした。この新しい王は、自分にはダビデを屈服させることができるということを見せつけたかったようです。彼がダビデの大使たちに恥辱を与えたとき、彼はそう考えていたと思います。そこで彼はダビデをやっつけるために、アラムから軍隊を雇いました。ダビデがこれを聞いたとき、すぐに行動に移します。8節から10節。ダビデはこれを聞き、ヨアブと勇士たちの全軍を送った。アモン人は出て、町の入り口に戦いの備えをした。共に来た王たちは別に野にいた。ヨアブは彼の前と後ろに戦いの前面があるのを見て、イスラエルの精鋭全員からさらに兵を選び、アラムに立ち向かう陣備えをし、アラム人たちは最高の軍隊を持っていました。そこでアラムに立ち向かうために、ヨアブは自分の精鋭からさらに最高の者たちを選びました。アラムは北から、アモンは南からやってきました。11節から12節。民の残りの者は彼の兄弟アブシャイの手に託して、アモン人に立ち向かう陣備えをした。ヨアブは言った。もしアラムが私より強ければ、お前が私を救ってくれ。もしアモン人がお前より強かったら、私がお前を救おう。ヨアブは自分の兄弟に、もし彼の敵が彼よりも強ければ助けに行くが、もし自分の敵が自分よりも強かったら、来て自分を助けてくれるようにと頼みました。13節から14節。強くあれ、我々の民のため、我々の神の町々のために全力を尽くそう。主は御心にかなうことをされる。ヨアブと彼の部下の兵士たちが戦おうとしてアラムの前方に近づいたとき、アラムは彼の前から逃げた。ヨアブはダビデの下で訓練を受けたベテランの軍人でした。15節。アモン人はアラムが逃げるのを見て、彼らもまたヨアブの兄弟アブシャイの前から逃げて町に入り込んだ。そこでヨアブはエルサレムに帰った。ヨアブは 報告をしにエルサレムに帰ってきました。16節から19節。アラムは自分たちがイスラエルに打ち負かされたのを見て、使いを送り、川向こうのアラムを連れ出した。ハダデーゼルの将軍、ショファクが彼らを率いていた。このことがダビデに報告された。すると彼は全イスラエルを集結し、ヨルダン川を渡って彼らの方に進み、彼らに向かって陣備えをした。ダビデはアラムに立ち向かうために戦いの備えをした。彼らは彼と戦った。アラムがイスラエルの前から逃げたので、ダビデはアラムの戦車兵7000と歩兵4万をほふり、将軍ショファクを殺した。ハダデーゼルのしもべたちは彼らがイスラエルに打ち負かされたのを見て、ダビデと和を講じ、彼のしもべとなった。アラムはそれからはもうアモン人を救おうと思わなかった。ダビデはもともと戦いをしたくはなかったのです。聖書はここでダビデがアモン人たちと和を講じたいと願っていたことをとてもはっきりさせています。ダビデがアモン人たちが彼に対抗して軍隊の準備をしていると聞いたとき、彼はヨアブを最初の進軍に使わしました。そして敵は逃げ去りました。でもそれで戦いは終わりではありませんでした。敵は援軍を確保するために出て行き、そして同盟軍を自分たちの側につけ、再びイスラエルに対抗して集まりました。そのため今度はダビデ自身が戦いを指揮するために出て行きました。イスラエルの歴史のこの部分を読んで、神様は血を流される神様だという人がいるかもしれません。しかし、いいえ、神様は血を流されるお方ではありません。神様は人間の命を救う方法を知っておられます。その方法は、この世の霊的な敵であり、攻撃者を征服し、戦いに勝つことです。私たちは罪深い世に生きています。そしてこの世は残忍な世界です。私たちは今、自由放任の時代に生きています。今の時代は、みだらな言葉を好き勝手に使う時代です。私たちはもはや、個人的な正直さや誠実さ、そして人間的な真実さなどを持ち合わせてはいません。私たちは罪の世界に生きているという事実に直面する必要があります。ですからこのような社会にあって、法は法として正しく施行され、犯罪者たちは正しく罰せられなければなりません。そしてパウロが述べているように、私たちはすべての神の武具を身につけて、霊的な戦いのために勇敢に立ち上がることが必要なのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はダビデのアモンとアラムに対する戦いというテーマで、第一歴代史18章1節から19章19節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。